月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
9月18日金曜日、時刻は8時を回りました。月刊ゆきさだえさおのお時間でございます。
はい、どうも。
いやもう大型連休が始まるということでですね、皆さん今日はなんかこう盛り上がってるんじゃないかなと
ウキウキワクワク、は
い、その耳だけ私たちに貸してください。
はい、
ね、ウキウキワクワクなんですか。
ウキウキワクワクじゃないですか。違います。
だって5連休でしょ。
シルバーウィークとか言うんですね。
はいはいはい、
そう
なんでシルバーウィークなんですね。お年寄りのための
敬老の日が挟まってますから ね。
あ、そうなんだ。
そうじゃないですか。そういうのは今気づいた。
そういうことなんだ、ね。
まあそういうのし、そういうね、大型連休とか関係なく仕事をしている雪沢監督の番組でございますよ。
そうですよ。
はい、
皆
さんあのメールの本どんどんいただきたいなと思っておりますが、まずはタイトルコールから参りましょう。
月刊雪沢大佐を用意スタート。
月刊雪沢大佐のポッドキャスト。
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです、
はい、
ご挨拶がありませんでしたのでお相手は私キベトショウと
シーラと
ゆきさだえさおです。
この3人で、
はい、
生放送でお届けしております。
はい、
メールファックスお待ちしております。こちらです。
メールは監督アットマーク fm熊本.jp 監督アットマーク fm熊本.jp、 ファックスは0963555200 0963555200番でお待ちしております。
もう本当に挨拶もしないで始めてしまうというこのゆるさ
いやもうゴールデンウィークなのかシルバーウィークなのかってね、ゴールデンウィークに対してのシルバー、
ゴールドに対して
シルバー、
安易ですね。安易ね。
ちょっと安易。
誰が言った
の。誰かが考えてたんですよね、これね。誰が言い出したのかなっていう感じ。
そのうちプラチナウィークとかね。
あ、いいね。
プラチナポークみたいな。プラチナポークみたいな響きのプラチナウィーク。
どこにそのウィークは来るんでしょうね。
カレンダーを見ながらですね、休みなく働いている。
関係ない。
愚痴っぽい感じ。
あのね、渋滞するでしょ。
はいはいはい。
あ、そうね。
で、ほら1000円とかで行けるって言ってね。
はいはい、
あのやっぱりいいことですけどね、1000円で遠くまで行って、うん、渋滞にはまると、
うん、
それもまた渋滞もなんかこう娯楽みたいなね、なんかこうそういう気持ちになるわけでしょ、
はいはい、
渋滞でね、あのこうトイレを我慢してよくこうね、
うん、
道からこう降りていってトイレをする人がいるじゃないですか。
車の陰でね、
僕結構そういう見る、そう、ああ行ったなっていうのを見るの嫌いじゃないんですよ
昔からよくある、
ね、行ったなとトイレに。我々はちょうどね、ちょうどそのこのシルバーウィークの間中撮影してるんですよ。
ほうほうほう、
ちょっと新しい企画プロジェクトのね、
なんかそれに問い合わせっていうか、あのそうお休み絡みのメールが来てますよ。こ
ちら戦国バサラさんからいただいております。ゆきさだ監督って1年に何本も映画を撮っているようですが忙しくないですか。休みが欲しくなりませんか。
はい、
うん、まあ休むとね、うん、風邪ひくんであ
らららら仕事人間
なんか止まったら死ぬんじゃみたいな
マグロのような
大体ね休むとろくなことないんですよね。だから常に休まないようにはしてるんですけど、
今年はだからね、まあ、もうすでに2本
そう、
今度は愛妻家とパレード、うん、まあ一応これ完成という感じ、
完成2つして、
はい、
で短編を撮ってるんですね今ね。
今
5本撮るんです
短編を。
すごい。
で後で話しますけど、うん、プラス1短編を年内から年明けにかけてもう1本撮る。6本短編。
またまた止まらない男
すごい
短編結構面白くて、短編って最近ほら配信ものとかインターネットの、
はいはいはい、
あと動画、ドコモ動画みたいなね、
はいはいはいはい、
まあそっち系のまだ発表できないんですけど、来春ぐらいに発表できる、
うん、
で1月に今度は愛妻家やって、2月にパレード公開されて、3月にそのあるプロジェクトが5本の。
じゃあ来年も結構初っ端から飛ばしますね。
本当ですね。
その3ヶ月間はそういう感じで発表できていけるけど、そのために今やってるんですけどね。でさっきの話に戻ると4連休じゃないですか、で撮影行くんですよ、でプロデューサー言い始めるわけですよ、うっかりしてましたと。シルバーウィークだとで僕らは東京から川口湖の方で撮影するんですね。
離れて東京から
ちょっと離れたところであるシーンを、はいはいはい、幻想的なシーンを、うん、 帰ってこれないかもしれませんと
渋滞で
もう終わりの方でこれやばいですと、他のシーン撮らなきゃいけないの
に帰って
どうしましょうっつって、前の日から前乗りして夜中に、朝方 日がもう4時半頃が明るくなるじゃないですか、そっからも撮影始めて、もう10時前には終わってくださいみたいな、
渋滞する前に帰ってこようと、
帰ってこいと、うわー、もうね10時超えたらもう帰るのに4時間とか5時間かかっちゃいます。そしたら撮影がまたね夜になっちゃって、どんどんまたずるずる翌日になったりとかしてしまう、困っちゃいましたね。だからね迷惑なんですよね、
違う行くわ
まあてか迷惑というか、俺らがそこを外せっていう話なんですよ。迷惑というかお前らが迷惑だよっていう、大体撮影っていうのは迷惑なんですよ。
別にその連休だから
撮影してる僕らが迷惑なんですけど、社会的に言えば、うん、
連休だから撮影するってわけではなくて、たまたま
じゃあそれはいろいろ女優さんのスケジュールとか俳優さんのスケジュールっていうのはあるわけなんで、そこに行くしかなかったんですけど、いやこれがねうっかりしててましたと
うっかりしてました
前の日から
意外とそのね、あのいわゆる制作の現場っていうのは休みなくずっと回ってるから、ね、カレンダーってあんま関係なかったりとかしますからね。
そうかもですね。
いやまあね、だから休日で人をね、みんなレジャーで来てんのに、どけだの邪魔だの、で僕らはね思わず言っちゃうんですよ。邪魔とは言わないですよ、すいませんって言いながら心の中で邪魔だなって思いながら人にどいてもらってるわけですね。でもこれもこの間もね、ある撮影をしていたら夜中にね、うちのプロデューサーが怒られてるわけですよ。あのいわゆるクレーマーっていう人ですね。お前らなんだってお前らなんでそんな撮影だかなんだかディレクターだかなんか知らないけどってなんかディレクターっていうのが言いたかったんですよね。俺ディレクターっていうのは聞こえて、あ俺のこと言ってると思って偉そうにしやがって、いや俺たちはそんなこんな神戸を垂れてやらせていただいてるんですと、で必死にプロデューサーは言ってるんだけど、もうちょっとお酒が入ってる人で、でも警察の人が来て許可は一応得てたんです僕らはね。で夜中やってるから確かに迷惑だから近隣の人には挨拶したんだけど、道を挟んで向こう側の人だったんですよ。
あ俺のところに挨拶がなかったとかいうタイプですね、
まあ、でも確かにこっちが迷惑かけてるのは確かなんで、僕らはそれ嫌なんですね本当は。だけどまあ怒られてて、うちのプロデューサーが、でまたねうちのプロデューサーがねサーファーだから、チャラチャラに見えチャラチャラしてるように見えるんですよ。あちょっとチャラチャラしてるように見えて、
T さんですね。
見た目
ちょっとね。
見た目で判断しちゃダメね、
なんかねすごいいい人なんですけど、サーファーなんで、スピリットがあるからね、もう波を乗って、もう自分を精神を高めてる人だから。
本格派です。
だから。すいませんサーファーでみたいな感じではあってなんか説得力がないっていうね。でもう一人のプロデューサーもまたどっちかというとこう胸元が空いてるようなプロデューサーでもう、まあ、そこにね
火
に油を注ぐ感じでお前らなーって偉そうに
謝ってんのに余計ね
もうイライラして、でもその人たちもだんだん気持ちよくなっていってるのね。
で警察怒ってることが、
で警察の人も、はいはい、ダメですよと、もう分かりましたと、謝ってるじゃないですかと、ねって言ったら、でもう嫌だったららしいんですよ。で、もう逃げようと思って逃げたら、プロデューサー逃げたら、あいつにもう一言だけ言わせてくれあいつにもう一言だけ、よーいスタートって言った後に僕はね声が聞こえてくるんですよ芝居してんのにこっちは、
あらららら、
女優さんに真剣な芝居してんのに、あいつにもう一言だけ言わせてくれ俺はこの一言だけは言いたいんだあいつに、あいつはどこ行った、髪の長いあいつはどこ行ったってずっと言ってるっていう、
うわそのなんかこう撮影のまた裏でももう一つドラマが起きている
。笑っちゃいけないけど笑っちゃいます
ね。もう笑っちゃいましたね真剣な芝居してんのに、そのそれとは関係なく僕のヘッドホンからはその音がこうやっぱ高性能のマイクを使っておりますから聞こえてくるんですよね。もう大爆笑ですね。ディレクターはどこ行ったって、いや俺はここにいるんだけどあれはプロデューサーなんだよねって思いながら、
もう一緒なんですねそのクレームしてる人にとって、ね、
なんかディレクターって言いたい、
なんとなくね、
なんかディレクターだかなんだか知らねえけど、あの構え髪の長いってあ俺じゃんみたいなでも俺会ってないよ。もう僕はねそういうの助監督時代にねかなりそのクレーマーと対峙するのが好きだった人間なんで。
そうなんですか。
好きでしたね、そういう人間面白いんですよ
怖くないですか。
怖いんですけどだんだん面白くなってくるんですよね、言えばやればやるほど、いろんなことを論破していくのが楽しいんですけど、ただ楽しいって言ってるばかりじゃなくてやっぱ ね、あの迷惑はかけてるんでね、うん、僕らもやっぱりちょっとさ気をつけなきゃいけないんだけど、でもつい邪魔だなどいてくれとか心の中で思ってしまう僕らもいて、ただまあそれもこれもその人が巡り巡って僕らの映画にを見てるかもしれないじゃないですか、うん、ねえお前らのドラマなんてどうせエロだろエロって言ってましたからねこいつらタイトル言わないんだってエロだエロ作ってんだってこの間は言ってたみたいですけどなんでもエロエロをエロをバカにしちゃいけませんよみたいな、うん、ね、でもそういう人もエロを見ちゃうかもしれないわけでしょ、エロとかってそういう思わず言っちゃうんですよね。でやっぱ人間って言葉はすごくやっぱ選ばないと伝わらないよね、うん、突っ込めば突っ込もうと突っ込みどころ満載な会話になっちゃってるわけ。
なんか来年その新しい短編を見た時になんかそういういろんなものがよぎりそうな
微妙にあいつにディレクターあいつに言わせてくれって声が微妙にちょっと
入ってる、あ
の、うん、
入って
シークレットトラックでちょっと入れてみるっていうのもちょっと一応考慮に入れて、ね、制作していこうかと。
シルバーウィークにあの撮影隊に出会ったら皆さんお静かに、
はい、協力してください。本当イキソダ組には何とかよろしくお願いいたします。
お願いします。
さてさてもう一通来てますね。
はい、はい、ラジオネームビューティー若松さんです。海外で活躍する俳優や監督が増えてきていますが、ユキサダ監督は海外で映画を撮りたいとは思わないんですか？例えば有名な俳優が監督を依頼してきたらどうしますか？
お、最近ありますからねそういうケースもね。
海外はやりたいと思ってますね、うん、今までも、うん、香港だとか韓国、うん、で何回か話はいただいていて、韓国はとにかく多いんですよ、うん、僕の映画を、まあ、受け入れていただいてる、はいはい、で今年もプサン映画祭がね、はい、10月の8日から、うん、開催されてですね、うんうん、まあ、九州の人はプサンなんてすぐ行けるわけだから、
近いですからね、
福岡なんか40分ぐらい行っちゃうわけで、うんうん、で隣の県みたいな、うんうん、下手に東京より近いっていう、うんうん、だからぜひプサン映画祭とか遊びに来ていただければ、ちょっと本当に面白いんで、うんうん、映画祭自体も華やかだし、うんうん、非常に面白い刺激的な映画祭なんですけど、あの今度愛妻家とパレード、うん、2本、うん、呼ばれてまして、
プサン映画祭、うん、ほら
今年は
すごい、
おー、すごいすね、2本も読んでもらってるし、でなんかそれの延長上でさっき言ったプラスアルファの短編を撮ることになりそうなんです。
お、
おそらく、
おこれ結構すごい今ニュースじゃないですか、
うん、
これ
でまだこれ完全な発表はプサン映画祭で発表するから、それは詳しく聞いてもらいたいんですけど、なんかね、うん、そういう意味で言うと外国でずっと映画を撮りたいなってと思うのはあって、うん、で特にプサンとかソウルっていうのは僕何度も行っているし、うん、知り合いも多いし、うん、で韓国の監督たちとの交流もあるから、うん、なんかこう韓国っていう国ではちょっと撮ってみたいなと。で、うん、日本にはいない種類の俳優が、
うんうんうん、
卓越した俳優がね、うん、たくさんいると。
もう私が大好きなソン・ガンホ先輩とかですね。
そう、先輩
個人的になんか先輩と思ってる、うん、感じがありますけどね。
そうそう、ソン・ガンホさんとか、うん、ね、ファン・ジョンミンもそうだし、最近だと女優とかでもね、たくさんいますよ ね、 すね、やっぱいい女優とかが、うんうん、かイム・スジョンとかね、
はいはいはい、
で今 そういう僕がすごい好きな俳優とか女優たくさんいて、うん、で彼らと仕事したいなとも思っていたりもするんで、今ちょっとシナリオを
書いてる、
書かなきゃいけない、うん、まあプロットは持ってきていて、うん、3本ぐらい書いた中のまあ2本に絞ったんだけど、昨日ちょっと打ち合わせをしていて、うん、まあ1本に絞られて、まあ、それをやろうと。
うわー、ちょっと実現するといいですね、それは。もうなんか熊本県からどんどんみんな見に行こうじゃないかって感じになりますね。
そうそうそう、うん、だからプサン映画祭は10月の8日から17まで、
お結構長
い、16日までですかね、うん、16日までですね、やるので、あの僕らの上映はだいたい12ぐらいから始まりますね。12、13、14、15あたりの、14と15が多分これ今だったらチケットまだ取れると思うんで、うん、早くチケット取らないと。
一般の人も見れるんです
か？もちろんもちろん、あの上映で、でいち早く日本より早く
見れると。
14日にパレードが見れて、15日に、ものすごくでかいオープンスペースのスクリーン、うん、大きいスクリーンのところで3000人ぐらい入るような、
うん、
外で見るあの野外劇場があって、そこで愛妻家をやります。 ます、
ね、これはちょっと素晴らしいね。
見たいな。多分オフィシャルサイトとかあると思います、
うん、ありますね。プサン国際映画祭の、
はい、それちょっと皆さんチェックしていただきたいなと思いますが、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
メールの方いただいております。
はい、こちらラジオネームがちょっと
ないですね、
はい、はい、ございませんが、ポッドキャストで新潟で聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。熊本の人は生で聞けていいですね。ゆきさだ監督に質問というか人生相談です、うん、今大学生で将来は地元で就職したいと思っています。でも同時に映画の仕事もしてみたいと思っています、うん、そろそろ進路を決める時期なのですが、映画の仕事をするならやはり東京に行かなければダメなんでしょうか。地元で映画の仕事をやるってことは無理でしょうか。
うん、
地元でできる映画の仕事って何かあります？
劇場でしょうね。
あ、
映画館で働く。
なるほど、
ね、とか、映画館で働くってことが一番ですね、
うん、
キャンペーンとか行くわけですから僕らが、うんうん、宣伝とかそういうことを代行するところもあるだろうし、代理店とかね、うん、広告代理店とかもあるだろうし、うん、まあ、でも、まあ、直接的に映画を制作するってことは、うん、あとはフィルムコミッション、
あ、そういうのも今はね、
街の中で、ね、自分たちの場所をすごく把握してて、撮影を誘致する、
うん、
人を呼んできて、
うん、
っていうのは映画の仕事に携われるけども、なんだろう、多分おっしゃってる映画の仕事っていうのは僕らは制作するとかクリエイティブなことをするってことを多分おっしゃってると思うんで、
現場に行きたい、
うん、でもまあそういう人たちに支えられてることは確かなんで、地元にいたいならばそういう関わり方の方がむしろ僕らと直接対話できたりとか、意外と中心に行って、その例えば映画監督とかある中心人物に映画を作る核になっていくのってものすごく時間がかかることだし、根気がいることだし、例えば単純に言えば就職するっていう発想とはちょっと遠いんですよね、うん、映画はね、
映画の業界自体はですね、
修行ではないんですよ、うんうんうん、でやっぱり映画に参加するっていう覚悟がやっぱりないとみんな辞めちゃうんですよ、うん、要するにお金をたくさんもらえるわけでもないし、うん、かといってすぐにね、花形的なね、
うん、
映画を作る発言ができる、例えば俳優さんとなんか渡り合ったりとかするっていうことはほとんどできないわけです、
うん、
やっぱ10年かかるってよく言うでしょ、だから助監督は10年かかってやっと監督になるっていうんだけど、もっと今はかかってるかもしれない、
うん、
助監督から映画の監督で、それ何かって言ったら もっと異業種の監督、例えば芸人さんだとか、どんどん吉本さんとかの芸人さんとかボンボン映画撮るじゃないですか、そうするときはサポートするスタッフを育てていかなきゃいけないし、でも監督ってっていう人たちはむしろもっと違う才能がある人たちの監督になっていくわけだから、でそういうシビアな部分でもう映画を僕みたいに助監督からずっとやってて10年で監督になれた方がまだラッキーで、今も20年10年15年ぐらい経ってもまだ助監督を続けてて、まあ監督がまあもちろんベテランだからね、安心してやらせてもらえるような状況になるまでやっぱり20年かかったりとかする人もいるわけです。
うん、
で就職っていう発想ではないですよね、僕も
映画作りっていうのは、
でもお金を得られないといけないっていうのは現場の人たちがみんな考えてることだから、で僕らのはまあそういうことでいうと芸術のある種創作活動だけど娯楽っていう、要するにお金が大きく動く、要するにお金がかかる分お金が儲けられるっていうシステムの中に映画っていうのはあるから、非常にね、不純なものにも見えるし純粋なものには案外見えないですよ、芸術活動としてはと思うんです。だけどある種芸術と見なされる、総合芸術って言われるぐらいですから映画は、でその芸術のいろんな部分でどこに自分が関わっていくのかっていう、でその関わっていくには覚悟が必要だから、でもこの方がおっしゃってるみたいに就職って発想を持ってるんだったらやっぱり地方にいて、なんかちゃんとなんかこうお仕事がちゃんとあってっていう多分ことを想像されてると思うんですよね。まあもっと言うならば配給とかね、宣伝っていう仕事があって、そういうのはね東京に出てもちゃんと就職して社員となってやっていける、
ね、ちょうどねそれに関するメールがこちら来てるんですよ。
あ、はいはい、ラジオネーム Q 様、質問です。映画の仕事で配給っていう仕事があるみたいですが、具体的に何をするんですか。
配給ってよく聞きますけどね、
配給、多分東宝とか東映とかって、要するに配給だからね、要するにできたものを、営業の人がいてその配給会社にはかける小屋があるわけですよね、小屋っていうか劇場が、例えば今シネコンがあったりする、シネプレックスなシネプレックスで、電気館なら電気館、 そこの人と話し合って、スクリーンが3つあるんだったらこのスクリーンの1つのうちの、じゃあここだけこのフィルムを、フィルムっては限られてるわけだから何本焼いてこう配給するわけです。あ、
その映画館を決めていくわけですね、
うん、で東京でやってた福岡に回ってきた、うん、福岡から今度熊本に回ってくるっていう日程を組んで、うん、そういうことをちょっと調整していく人たち、うん、でそう配給会社には宣伝部っていうのがあるんですね、はいはい、でその配給しただけじゃお客さん見てくれないから今度は宣伝をしないといけない、
はいはいはい、
でテレビでオンエアするために時間でこの時間帯だったらいくらで CM の枠が取れるから、
うん、
そこでお金を払ってでやるのも全部予算の中でやりふりしてるわけですね、うん、ですごく配給に、配給会社にあの宣伝費を、お金がかけられるものはやっぱりテレビで大量の宣伝がバーッとされたり、あとテレビ局と制作が入ったりすると、うん、テレビ局で大量宣伝っていう、うん、その問題になってるんですけど、うんうん、あの海外のね、配給会社にしてみれば、うん、大量宣伝をする日本のね制作した映画に、それは海外のねアメリカなんか日本っていうのは一つの、 あの大きなマーケットだから市場だから、うん、それはどんどん日本人の7割ぐらいがもう日本映画を見てるような状況なんですよ今、
うん、
よっぽど大型のハリーポッターみたいなのが来ない限りは、うん、だからどんどんどんどん日本は今海外からの配給、受ける配給元があるんだけどたくさん公開できない状況になってる。みんな日本映画を見たいと思ってるから、うん、そうすると世界中の映画が日本で見れない状況になってる。例えばカンヌ映画祭でコンペティション、去年のカンヌ、今年のカンヌ映画祭でものすごく粒揃いだったらしいんですよ、うん、でそれのうちの、昔だったら昔前の日本だったら10年ぐらい前の日本、10年から10、ここ5年ぐらいの15年ぐらい前の日本だったら大体その話題になった映画ほとんど見れたんですよ。今それの半分以下、要するにそれをやっても日本人は見ないから、でそれどういうことが起こってるかっていうと、日本人は自分たちでこれだけ多種多様の国のいろんな映画が日本って東京、特に東京なんか、うん、まあ熊本だと電気館さんなんかはそういうのをいっぱいかけてるんですね、はいはい、で本当はそういう映画をもっと見なきゃいけないんですよ、うん、で僕らはそういうものを見てアジアの映画から、うん、例えばタジキスタンの映画だとか、うん、例えばトルコの映画だとか見て影響を受けたんですよ、うん、例えばあんまり見ないで、見ないけどアフリカの映画だとか、うん、で見ていろんな衝撃を受けたんですね、うん、南米の映画とか見て、でそれが見れなくなってるんですよ今、
うん、
でこれは僕らとしては嬉しいんですよ、日本映画を見てくれる、
うん、
ただね大量宣伝の、映画にやっぱりお客さんが単純に安易に行ってしまうから、うん、そこに目を開かなくなったから配給会社は、うん、そんなに外国の小さな国で作った素晴らしい映画祭とかで発表された映画を、例えば今なんかルーマニアの映画なんていうのはものすごく今すごいし、イスラエルの映画とかっていうのは今新しい世代が出てきてずっと賞を取ってるんですよ、こう何年間か、
うん、
この間もベネチアでグランプリ取ったのイスラエルの映画だったりするんですよ、うん、そういう状況っていうものを日本人、日本では確実に東京でも見れたのに、ストレートに見れたのに、うん、もうイスラエルの映画、そんなことよりなんかわかんないけど、なんかテレビ局が作った映画の方が見たいっていう人、若者が多くなったから、その優秀なイスラエル映画が見れなくなったりするっていう状況が来てるんですね。
キュベさん見るのにね、
私は見ますよもうどの国の映画も、
でもねこれ切実なんですよ、うん、そうするとどういうことになるかっていうと、今度その全部これね連鎖してるんですけど、そうやって映画の世界に入りたいって思ってる若者たちがね、安易に下手する、まあ、例えば僕の映画を見てね映画界に入ってきたんですって嬉しいんだけど、うん、僕だったら僕自分は自虐的かもしれないけど、それ嬉しいですよ僕自身は、そうじゃないだろうって思うわけ、いやーってなんかアジアのねこういう映画に憧れてとかあったんですよ、日本の映画に憧れてっていうのは、まあ、相馬慎二監督に憧れたけども、うん、もっといろんな国の映画を見て衝撃を受けてここにいるって、映画を作りたい、うん、てかその影響があるから日本映画も新しくなっていくのに、全部なんかこうある種カテゴライズされた状況になってる今の日本映画は。だから僕はそれは実はその配給しかり、そのちっちゃい映画を見ることっていうことが、そこに喜びを見出したりすることっていうことは本当に全部実は映画界っていうか日本映画にもこう 連鎖してることで、それがなんかでなんかこう悪循環になってきてるんじゃないかっていうね。だから意外と就職っていう気持ちでいて映画界に入ってくるとするならば、もっとなんかこうなんか新しいね改革が必要で、今の状況にレールに乗っかって就職されても何も僕らは嬉しいと思わないし、なんか変えていかないといけないっていうかね、もっと新しいものを見るとかっていうことの中でなんかこう映画を目指してくれると、なんか新しい芽が出てくるんじゃないかっていう、
映画業界もこのチェンジの風を
改革、
誰かが吹かせていかないといけないっていうことですか、
ね、新潟で頑張っていただきたいですね。
これも一つのね方法かもしれない
ですね。いや本当そうなんですよ、そこからそこでなんかね、新潟でなんかすごいなんか映画をね、だから例えば今回なんかよく僕の友達の久保寺さんって、あのその電気館さんなんかはやっぱり少しでもちっちゃくてもやっぱりあの配給会社が頑張ってるものをかけてもらってるから、電気館に行けば、あこういうテイストのいろんな映画見れる、それがやがて見れなくなるんですよ。
寂しいですね。
我々は見に行かないといけないんですよ。だから
そうですね、
そういうことです。
サンロード新市街に行きましょう。
行きましょう。
電気館シネパラダイス映画館ありますから。
そうですね、
行ってください、
はい、
月刊雪貞勲のポッドキャストいかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。